今日は前回の放送に続いて社会福祉法人佐伯さつき会佐伯せせらぎ園施設長の岩本聖子さん、そして優和せせらぎ園所長の山崎文江さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
前回の放送ではお仕事の内容、そして環境理念や職員の皆さんの環境に対する取り組みなどについてお話を聞いてまいりましたが、今回は佐伯さつき会の皆さん、数値目標として平成24年度と比較して平成30年度までに原油換算量で 5% 削減するというふうにホームページにございました。実際の結果としてどうだったんでしょうか、教えてください。
はい、実際の結果としてはですね、約 10% の CO2 削減を結果実施しました。
はい、はい、そして原油も削減されたんですよね。
そうですね、原油換算にしますと 31.2kg ですね。ちょっと難しいですね、これは専門的な数字なんで、はい、
でもそういうふうに CO2 の削減効果があったということですが、どうしてこのような結果につながることができたんでしょうか。
これはですね、こちらの建物が建ってちょうど15年16年した時にエアコンのもう使用期限もうそろそろ故障も多くなって、その時にちょうど環境省の補助金事業がありました。でそれを申し込むために環境コンサルタント、そちらの方にも相談しまして、で数値がいろいろな方法とか削減する方法いろいろアドバイスしてもらい、はい、そしてこの結果になりました。
クールチョイス。
実際にその環境コンサルタントの方からアドバイスをいただく中で、何か今までの電気の使用法についてなど知らなかった発見とかってありましたか。
はい、はい、エアコンの一括管理を行うようにしました。
はい、
はい、一括管理をしまして電気の使用が見える化を図りました。
1日の電力量、1月の電力量と30分で見るデマンド、
はい、
そのデマンドで基本料金というのが決まりますので、そちらを 10kW 落とすと、ね、約2万くらいかな。でそれを10万落とすと年間120万落ちます。使用電力の方もやはり見える化によって今どこが使ってるかというのが分かりますので、無駄な共同の共有するところ、それは実を言うとパソコンで今使っている電気の量、はい、何時間つけてるか、うん、でここは今人がいるのかいないのかっていうのがすぐ分かるんです。
そうなんですか、はい、1台のパソコンで、
はい、建物の図面の通りに、はい、消えてるつけてる消えてるつけてる今何度シーっていうのがみんな分かりまして、はい、で無駄なところは切っていきました。それも自動的に切れるように、
自動的に、はい、どういう時間設定がされてるんですか。
例えば夕方ですと今ちょうどご飯の時間で5時、はい、で6時には人が入れなくなります。でもし職員が切り忘れるとそのまま朝まで、
ね、
だから6時に1回切ります。はい、でそれでも誰かがね何か用事があってもう1回つけるかもしれない、だから次は7時につ夜の7時に切ります。で次8時で最終的に夜の10時ぐらいに切れるような、そういう設定に何回も切れる設定です。
じゃあもう消し忘れる心配もないですね。
そうです。でもし寒いとか暑いとかになればまたつければいいことですから、
はい、切る設定はされていますけど自動的にエアコンが入る設定というのもされてるんですよね。
はい、夜勤職員はだいたい1人2人3人、まあ、この施設が複合施設なんで何か所ありますけど、1人の施設のところなんかとても朝忙しくてエアコンを入れ忘れると困るんです。だから一番にする仕事が朝6時に来てエアコンのスイッチ入れるんです。暖気運って言うんですか、でも実際にそこの大きな食堂を使うのは8時からご飯食べるの、じゃあ2時間はもったいないですよね。でも職員さん忘れたら困るから必ず入れるんです、早めに。それをもう自動的に入るように7時半とか4時40分という設定でやってます。だから職員ももう全然そのことは気にしなくて。
ああそうなんですね。
クールチョイス。
またエアコンの加湿ミストっていうのも導入されたんですか。
そうなんですよ、はい、高齢者の施設でエアコンを使うとどうしても乾燥します、うん、で今までいろんな加湿器も数台も夜になるとですね、職員が加湿器の水を入れるためにもう時間を費やしてたんですけれども、今回、導入した エアコンには加湿器、ミストが出るエアコンにしました。でそのため温度も上がりますし暖かく感じますから。
そうなんですね、はい、じゃあエアコンの温度を上げすぎなくても。
そうなんですよ、はい、そうなんですね。
水道の配管が通ってる、
はい、そうですね。
ここの部屋そうなんです、ね、
あ、そうなんですか、はい、そうですね、乾燥しない感じをすみません、
そうですね、
静電気みたいなんです、はい、
ね、
この状態です、う
ん、この加湿ミストの効果なんですね、うん、はい、
すごく助かってます、
うん、だから通常25度設定が、うん、あの廊下なんで、特有の廊下、20度設定なんです、
う
ん、
そうなんですか、
ちょっと信じられない、
信じられない、
信じられない、
寒いです。
だから私が、あのその大画面見て、って言わなくてももう20度になってるんで、すごい効果でした。
クールチョイス、
こういう風に効率のいいエアコンの使用のね仕方に変えることで、もうエアコンの温度も上げなくてよくて、はい、電気代量も
少なくなってます。
あと意外にですね、デマンドを上げてしまうのが調理器具、
調理器具、例えば、
はい、炊飯器、朝ですね、はい、特に朝、はい、ご飯を炊きますから、あの時間が一度の同じ時間なんですね。なので急に一気にデマンドが上がります。それとあの食洗機も、食事が終わった後の食洗機もあの一気にあのしますので、電気代が上がりますので、うん、デマンドが上がります、
はい、はい、こちらもですね、もし、うん、まあ、あの炊飯器2台か3台あるんですけどね、うん、おかゆきも、もし入れ忘れたら大事でしょう、ご飯が入れないで、
そうですね、
だからこちらもタイマーつけまして、
はい、時間差で、
時間差で、
はい、スイッチが入る、
ああ、そういう工夫もね、
は
い、
クールチョイス。
また佐伯さつき会では環境方針として省エネルギー、省資源を推進し、二酸化炭素の排出量を削減しますと宣言されています。具体的にはどんな施策をされているのか教えていただけますか。
はい、それがあの今申し上げた、結局は送電力の量を減らす、あとですね、電化中央、高齢電化なんですが、以前はお湯の方は重油っていうボイラーで沸かしてたんですが、今エコキュート、電気で沸かしてますので、そちらでもあの削減できました。
いろいろな環境に対する取り組みをされていて、職員の皆さんの普段のこう仕事の中でも、環境に対する意識っていうのはここ数年で変わってきたりしてますか。
そうですね、やはりあの言いますというか、こちらから、今つけてるでしょとか、まあ、調理にしてもね、そして今は意味が分からなかった最初は、時間差で入れてくださいって、それもやっぱり分かりますし、
伝えて、
はい、
じゃあ皆さんでこうお話を共有して、みんなで一緒に取り組みをされているということなんですよね。
もう一つやりたいとしたら、あのいや電気代が安くなったよって職員に返ってくることってないでしょう、それが何か職員に返してあげれたら、職員もね意識がねもっと高まってないかなとは、
そうですよね、
その方法がないかなとか、例えば、忘年会の補助だったり、
例えばですよ、いいですね、
そこの部署がね、だけこう何かあるとかね、そういうことができたらいいなと思います。
そうですよね、
部署ごとでこう目標を立てて、競い合うじゃないですけれども、
そうですね、実際にね、
いいですね、面白いですね。
クールチョイス。
そして最後にお二人に聞きたいのがですね、岩本さんと山崎さんのクールチョイスなんです、
ね、はい、
それがですね、二人が全く同じ考えで、
お二人全く同じ考えで、
はい、はい、あの
私は今ですから、
そうですね、こういう仕事してるせいか分かるんです、動脈は冷やさないか温めるか、
冷やすか温めるか、
はい、だから私たちも今日
は、
ハイネック着て、
ハイネックのセーター着られて、
で袖を
ここまでや
る、手首を温める、足首も温める、
で鼠径部、ここもだからタイツ履いて、
ね、
自分の
体をまず、
で夏は今度はこれ反対を行う、
今度は
もう風が通りやすい、鼠径部もだから
夏はスカートですね。
はい、職員の皆さんにもじゃあ伝えられてるんですか、
はい、よく言ってますけどね、
見て、はい、私たち見てみなさい
そう支援してね、行われてるということで、はい、いやちょっと今まで聞いたことがないクールチョイスがすごくいいと思います、私も参考にさせていただこうと思います、
はい、
ありがとうございます、はい、ということで前回と今回の放送に続いて、社会福祉法人佐伯さつき会佐伯せせらぎ園施設長の岩本聖子さん、そして優和せせらぎ園所長の山崎文恵さんにお話を伺いしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
クール チョイス。